こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はローレン・B・ベルカーラによるマネジメント実務書で、初めて部下を持つ人や管理職としての基本を体系的に学び直したい人に向けた入門的かつ実践的な一冊である。現代は The First Time Manager で、長年にわたり読み継がれてきた古典を2023年版として現代の職場環境に合わせて更新したものだ。採用。指導、評価、コミュニケーション、チーム作りといった管理職の主要業務を幅広く扱いながら、単なる手順書ではなく、人の上に立つ立場に必要な姿勢や判断の基準を示している。特に部下との信頼関係、話を聞く姿勢、世代間ギャップへの配慮、リモート勤務への対応など、今日の組織運営で避けて通れない論点を含んでいる点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、管理職の役割を業務遂行ではなく人と組織をつなぐ仕事として捉え直す。本書の出発点は、マネジャーの仕事を単なる進捗管理や指示出しとして捉えないことにある。管理職は自分で成果を出す人ではなく、他者の力を引き出して組織成果に変える人だという前提が貫かれている。そのため、採用や配置、育成、評価、目標設定、問題解決といった機能を個別に覚えるだけでは不十分で、これらを一つの役割として統合的に理解する必要があると示す。ここで重要なのは、マネージャーの責任が業務の量ではなく、周囲の人が動きやすい環境を作ることにある点である。管理職になった瞬間に必要なのは、プレイヤーとしての成功法則をそのまま持ち込むことではなく、他者の成果に責任を持つ視点へ切り替えることだ。本書はその転換を抽象論ではなく実務の全体像として提示している。次に、初動で信頼を失わないための着任時の観察と慎重な変化。新任マネージャーにとって最も重要なのは、着任直後に大きな改革を急がないことである。本書はまず現状を観察し、既存の仕事の流れや人間関係、暗黙のルールを理解することを進める。管理職が変わったばかりの段階では、周囲は新しい方針に身構えており、早すぎる変更は抵抗や不信感を生みやすい。したがって、最初にやるべきことは変えることではなく、何が機能していて、何が滞っているのかを見極めることだ。この姿勢は消極的なのではなく、影響力を持つための前提条件である。拙速な介入は能力の証明ではなく、軽率さとして受け取られることもある。組織は人の集合体なので、仕組みだけでは動かない。本書は、新任管理職が信頼を積み上げるには、目立つ改革よりも観察、傾聴、安定した対応が先だと教えている。さらに、部下を動かす中心は、指示ではなく、傾聴と心理安全性の確保。本書で繰り返し強調されるのは、よく聞くことがマネジメントの基盤だという点である。管理職は情報を持つ側でありがちだが、実際には現場の状況、部下の不安、業務の詰まりは対話を通じてしか正確に把握できない。特に重要なのは、相手の意見をすぐに評価したり修正したりするのではなく、まず受け止める態度である。これは単なる礼儀ではなく、部下が安心して発言できる環境を作るための実務である。話を遮られない、否定されないという感覚があると、部下は問題を早めに共有しやすくなり、結果として手戻りも減る。本書が示す傾聴は、優しさの表現ではなく、成果を高めるための情報収集と信頼構築の技術である。マネージャーが話す量を増やすほど組織が良くなるわけではなく、むしろ聞く力が部下の主体性とチームの健全性を支えると位置づけられている。そして、評価と育成を点数付けではなく成長を促す継続的な対話として扱う。本書は、人事評価を管理職の負担業務ではなく、部下の成長を方向づける重要な役割として描いている。評価は結果を裁く作業ではなく、何ができていて何が不足しているかを言語化し、次の行動につなげる機会である。ここで求められるのは公平性と具体性であり、曖昧な印象や好き嫌いで判断しないことである。また、部下を育てる際には能力のある人に任せるだけでなく、改善点を明確に伝え、学習の機会を設計する視点が必要になる。本書が実務書として有用なのは、評価と育成を別々の機能としてではなく、同じ対話の流れの中で捉えている点にある。良い評価は次の成長に結びつき、良い育成は評価の納得感を高める。管理職に求められるのは、部下を判定することではなく、成長可能性を見抜き、それを日々の仕事の中で引き出すことである。最後に、時代が変わっても残るのは EQ と品格を備えた管理職の振る舞い。最新版で注目すべき点は、古典的な管理論を守りながら、世代間ギャップやリモート勤務といった現代的な環境変化を組み込んでいることである。職場の働き方は変化しても、人が信頼し合い協力し納得して動くための基本は変わらない。本書はそこに EQ の高さや品格ある振る舞いを重ねている。 管理職は感情を抑えるだけでなく、相手の感情を読み取り、状況に応じた対応を選ぶ力が必要になる。また、権威を振りかざすのではなく、尊重と一貫性によって信頼を得ることが重要だと示す。現代の管理職は、制度やツールを使いこなすだけでは足りず、離れた場所にいる部下や価値観の異なる世代とも共同できる人間的な基盤を持たなければならない。本書はその基盤をマネジメントの中心課題として位置づけている。結論として、本書は新任マネージャー、管理職候補、そして部下を持つ立場で基本を再確認したい人に特に向いている。便利な手法集というより、管理職に必要な判断軸と行動原則を整理した本なので、現場で迷いやすい人ほど読みやすい。採用評価、育成、コミュニケーション、チーム運営といった論点が一冊にまとまっているため、個別の悩みに対して断片的な解決策を探すより、役割全体を見渡す力が得られる点が大きい。似たテーマの本が最新のトレンドや専門手法によりやすいのに対し、本書は古典としての普遍性と現代の職場への適応の両方を持っている。特に話すより聞くこと、改革より観察、評価より成長支援といった姿勢の転換を実務の文脈で確認できるのが強みである。管理職としての土台を固めたい読者にとって長く参照できる基準書になる一冊である。ご支援いただける場合は、ローレン B. ベルカー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。